暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今日はまちづくり課の大久保さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大久保さん、今日はどんなお話になりますでしょうか。
はい、今日は市民共同地域で活用できる助成事業についてご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、市民共同そして助成事業ですね。
はい、
まずちょっとその共同という言葉ですけれども、今手元にいただいている資料では共同の同が働くという字ですね。
はいはい、
まあ、共同と聞くと大体同じという字を、
ね、そうですね、
思い浮かべる方多いかと思うんですが、
はい、
ちょっとこの共同という言葉の意味改めて教えていただけますか。
はい、皆さんも一度は耳にされたことがある言葉かもしれませんが、協力して働くと書く共同とは、2人以上が目的を共有し、それぞれの責任と役割分担の下でお互いを尊重し協力して目的を達成するための方法の一つとなります。
はい、
そして二戸市が掲げている市民共同ですけれども、市民の皆さん、行政、市民同士が対等な立場に立って目的を共有し、それぞれの責任と役割分担のもと協力することで公共利益を実現するための方法として二戸市では掲げています。
はい、それぞれの責任と役割分担。
はい、現在二戸市では未来につながる持続的なまちづくりをテーマに、第3次二戸市市民共同推進計画を令和3年度に作成し推進しています。
はい、第3次なんですね。
はい、この二戸市市民共同推進計画は平成22年度に策定し、取り組みの検証や改善をしながら現在の3次計画となっています。
はい、その第3次二戸市市民共同推進計画ですが、具体的にはどんなお話になっていくんでしょうか。
はい、第3次二戸市市民共同推進計画は3つの柱を軸とした計画となっておりまして、簡単にではありますがご紹介をさせていただきます。
はい、お願いします。
一つ目の柱は、市民一人一人が主役の未来地図を作るというものです。より良い地域を作っていくためには、住民同士の意識の共有と適切な役割分担、活動の見える化が大切です。また地域のことを自分ごととして捉え、みんなで知恵を出し合いながら活動することが重要です。
はい、未来地図ですか。はい、具体的には何かどういうことをやっていくんですかね、これ。
はい、具体的な取り組みといたしましては、はじめに職員と地域の皆さんで一緒に、地域が将来的にこうなったらいいなという理想を計画として作る地域づくり計画の策定と計画の共有をはじめに行いたいと思っています。
はい、
地域の理想を見える化して多くの人で共有することで、より具体的な理想像やそのために取り組むべき道筋などが見えてくるものだと考えています。
はい、まあ、未来地図というのは、まあ、そのいわゆる地図ではなくて、
はい、
その街づくりをするためのビジョンだったり、
そうですね、
いろんなことを、はい、まあ、文字に表したりとか、
そうですね、
時間軸に表したりとか、
はい、
そういう意味で見える化する地図ということですね。
そうですね。
はい、はい、
また街づくりをリードする人材や団体のレベルアップを図るため、研修会の開催なども行っています。特にも今後の街づくりにおきましては、若者や女性が参画しやすい環境を整え、街づくりに携わってもらうことが重要ですので、市内の活発に活動する団体の取り組み事例や 市外での先進的な取り組みの紹介など、今後の団体運営の参考にできる事例などを研修会形式で紹介している取り組みなども行っています。
はい、まあ、逆に言うとこれまでは若者女性の声があまり反映されてこなかったというのが、
地域によってだとは思うんですけれども、全国的にも話題になっていることではございますので。
はい、わかりました。
はい、はい、ちなみになんですけれども、職員出前講座もこの市民共同の取り組みの一つとなっています。
はい、
市の施策や情報を積極的に発信することで、市民の皆さんと情報共有を図り、地域と行政で共通の目標が持てるように取り組んでいます。
はい、ということは、じゃあ今お聞きいただいているこの番組、暮らしのラジオも、はい、
まさに市民共同の取り組みの一つだと思っています。
はい、
はい、
だから聞くだけではなくて、皆さんの意見もこれを通じて取り入れていきたいということですね。はい、はい、わかりました。
次に2つ目の柱についてです。市民活動が持続する街を作るということが、2つ目の柱となっています。
はい、
未来につながる街づくりを実現するためには、二戸市にお住まいの皆様の活動が持続できることが重要だと考えています。住民間の交流や地域コミュニティの維持を図るため、地域の活動を応援することはもちろんのこと、これからは若者、女性、移住者や企業さんも巻き込みながら、新しい視点を持って地域活動を行っていくことが重要だと考えています。
はい、昨今いろんなところでね、持続可能なという、ね、はい、言葉がよく聞こえますが、
はい、
この街づくりにおいても持続できる、市民活動が持続できるですか。
はい、
具体的にはどういうことになるんですか。
はい、具体的な取り組みといたしましては、町内会と活動支援交付金、地域の元気づくり支援補助金、地域の集会施設の新設や修繕に使用できる補助金など、各種補助金のほか、地域担当職員の配置や新しい形でのコミュニティ維持の検討などです。
はい、各種補助金、交付金などですね。
はい、
はい、
特にも地域で活用できる助成事業につきましては、この後詳しくご説明をさせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして3つ目の柱は、改善しながら最適な共同を進めるということです。
はい、
二戸市では市民共同推進委員会、市民共同推進本部を設置して、計画の進捗を評価する機会を設けるとともに、必要に応じて計画や支援制度の見直しを行っています。
うん、
目標を掲げ行動することは重要ですが、評価検証を行いながら計画を進めていくことが大切であると考えています。
はい、この今お話に出た、市民共同推進委員会とか、
はい、
共同推進本部ですか。
はい、
っていうのはどういった方々で構成されているんですか。
委員会の方に おきましては、市民の方に委員となっていただいて、
はい、
各種取り組みの評価などを行っていただいています。
うんうん、
こちらの本部につきましては、二戸市の職員の、特にも市長をはじめ、副市長、部長級の方々に集まっていただきながら、このまちづくりの取り組みがどういった成果を上げられているか、どういった課題があるかというのを検証する会になっています。
はい、あくまでもじゃあ市役所、役場からの視点だけではなくて、
はい、
いろんな角度から皆さんに評価していただいているということですね。
そうですね、はい、まちを作っていくのが、やはり市民皆さん の意見をもとに、まちづくりができることが望ましいことでありますので、こちらの委員会での意見というのは非常に参考になっているところです。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、
まあ、今お話しいただいた3つの柱でまちづくりを進めているということなんですね。
はい、
そうしましたら、まあ、今ちょっとねお話しいただいたそのまちづくりの基本の方針ですが、
はい、
その中で2つ目の柱の時ところでしたかね。
はい、
さまざまな補助金や助成金、交付金などのお話もありましたが、
はい、
こちらちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、承知いたしました。はじめに町内会等活動支援交付金についてご説明をさせていただきます。
はい、
こちらは町内会や上会、部落会などのほか、地域の集会施設の運営組織など地域団体で活用いただける制度となっています。
はい、
活動の内容に応じて交付金を支給させていただく制度となっておりまして、4種類に分かれています。草刈りや側溝清掃などの環境美化活動に関する交付金、 新しく町内会を設立した団体に支給される交付金、集会や子ども会行事などのコミュニティ活動に関する交付金、集会所などの維持運営のための交付金、以上の4種類となります。
はい、この町内会等の活動支援交付金、割と直近の例、最近の例だとどういったものに交付されたとかってあるんですか？
はい、こちらの支援交付金につきましては、これが通常の町内会とかで活動してる草刈りとか、何月にやったりとか、除雪とかってあるじゃないですか、あれのに使えるものなので、
はい、
負担感というか、それを減らすためのものっていうイメージです。
はい、町内会費の負担を減らすみたいなイメージ、
そうですね、はい、ほとんどの自治会が今も使ってもらってます。はい、
まあ、もうじゃあ基本的にこれありきの自治会町内会みたいな感じ
だと思います。はいはい、収入のところに全部もうこれ出てきますっけ、
はい、
総会資料とか見てると、
だ
いたいもう9割超えで申請いただいてるので、
はい
はい、125とか今町内会あるんですけど、市内に。
あ、そんなにあるんですね。
はいはい、それの9割なのでもう100超えですね。はい、
まあ、これに関してはもう皆さん、各町内会とか町会の皆さんはもう、
はい、
大体おなじみと言いますか、
そうですね、
ご存知の方がほとんどということですね。
はい、
まあ、でもこういうこと、こういう交付金があるからこそ、先ほども話が出たその持続可能な地域活動というのができているということですよね。
そうですね、はい、どうしても今高齢化なども進行してまして、町内会の会長さんをはじめとして役員の方々であったり、負担感などもかなり増しているのが現状だと思いますので、少しでもその負担感をなくしながら、集まりの機会などが一つでも増やしていただければと思ってのこういった制度になっております。
はい、わかりました。
次に地域の元気づくり支援補助金です。こちらは町内会や上会などの地域団体のほか、市民団体や NPO 法人など地域に根ざした団体が活用いただける制度です。
はい、
地域が元気になる取り組みに要する経費の一部を支援させていただく制度でありまして、例としてですが、途絶えていた地域の行事を復活させたい、伝統工芸品の手作り体験会を実施して将来販売までつなげたい、二戸市の新しい名物イベントを作りたいなど、地域が元気になる取り組みを応援するものです。
はい、
補助率は対象経費の5分の4以内で30万円が限度額となります。毎年5月頃になりますが、この制度単独の説明会を開催しています。ぜひご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらの補助金については私もカシオペア FM であったり、
そうですね、はい、
その他市民団体で、はい、活用させていただいてますが、
はい、
でもこういうのがあるとないとだと本当に大きな違いと言いますか、
そうですね、
いろいろとね、取り組みやれることがたくさんありますので、
はい、
ぜひラジオをお聞きの皆さんも活用していただければと思いますが、こちらについてはもう、はい、今年度分はもう受付してないんですか？
そうですね、はい、今年度の受付は終了いたしましたので、
はい、
また来年度5月に説明会を開催させていただきますので、ご相談は通年で受けたまわっておりますので、何か少しでも計画がございましたらご相談いただければと思います。
はい、まあ、そうですよね、これ5月なので、なんとなくその新年度始まってでからだとバタバタバタっとしちゃって、
そうです ね、
締め切りになっちゃいますので、はい、今何か計画考えてらっしゃる方は早めのご相談で大丈夫、はい、ということですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、
続きまして地域コミュニティセンター整備事業補助金になります。
はい、
こちらの補助金は集会所などの地域コミュニティセンターの新設増改築修繕に活用いただける補助金になります。
うん、
補助率は対象経費の2分の1以内で限度額は300万円となります。また空き家を借り上げて設置するコミュニティセンターの改築や修繕にもご利用いただけます。こちらの場合ですと補助率は対象経費の2分の1以内で限度額は30万円となります。
はい、
地域活動を持続していくためには地域の方々が集える集会施設は非常に重要だと思います。また施設を長く使用していただくため、 修繕計画の策定や制度の活用をご検討いただけますと幸いです。
はい、
なおこちらの補助金は通年で申請を受け付けているものではなく、秋口に次年度の活用調査をさせていただき、次の年の4月から実施できる制度となっておりますので、ご注意ください。現在令和7年度来年度の活用計画の調査をしています。計画書などの提出は10月25日までとなっておりますので、ご不明点などにつきましては市ホームページやまちづくり課までお問い合わせをお願いいたします。
はい、まあさすがにね、新しく作ろうという場合はもうすでに計画とかは、
そうですね、
ね、立ってらっしゃると思いますけれども、
はい、
まあ、今ちょっとお祭りの準備だったり、
はい、
何だったりで、あ、ここちょっと直したいなとか、
はいはい、
ここ、こういうのがあるといいなみたいなのが、
はい、
声が出てたり考えてらっしゃる場合は今のうちに相談しておいて、
そうですね、はい、
で来年にこれが使えるかどうか、
はい、
ということですね、
はい
はい、
ご相談いただければと思います。
はい、わかりました。
はい、どうしても修繕であったりというのはまとまったお金がかかるケースが、はい、多々あると思いますので、地域の皆さんと話し合いを重ねていただきながら、こちらの制度の活用を含めて検討いただければと思っております。
はい、まあ、いろいろとね、老朽化している施設なんかもあると思いますので ね、
はい、
まあ、こういったものをご活用いただければと思います。
はい、最後になりますが、コミュニティ助成事業のご紹介です。こちらは一般財団法人自治総合センターが行う宝くじの社会貢献広報事業になります。
はい、宝くじ、うん、
町内会や上会、部落会などの地域団体で活用いただける制度となっておりまして、コミュニティ活動に必要な備品の整備や集会施設の建設などに活用いただける制度となっています。
はい、
申請につきましては市で市内すべての地域団体の皆さん、地域団体皆さんの申請を取りまとめて自治総合センターに申請しますので、ご不明点や活用の見込みがございましたら時期を問わずにまずはまちづくり課までご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、今最後にご説明いただいたコミュニティ助成事業ですけども、はい、他のものと違って、金額だったりとか、
はい、
負担何割とかそういうのがないんですが、はい、これはどういうことなんですか？
ですね、こちらにつきましては限度額というものは定まっているんですけれども、
うん、結構でかいんですよね、確か金額、ね、
でかいですね、250万
がマックス、
はいはい、
まあ、それは二戸市の枠としてですか？
町内会の枠です。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
はい、で250万まで備品買えるんですよ、うん、
はいはいはい、
はい、で例えば、うんうん、最近一番多いのはエアコンとか、
はあはあ、
はいはい、うん、それ以外に例えば除雪機とか手押し式なんですけどね、もう買えたりしますし、ただし、うん、これ二戸市で、はい、じゃあここ採択とかって決めるものではなくて、
うん、
申し上げた通り自治総合センターという、
はい、
宝くじのこの収益金の活用とかを行っている法人があるんですけれども、こちらが採択するかどうかを決めるものなんですよ、
はい、
で市内でだいたい毎年 3,4 件申請するんですけど、
うん、
毎年つくのが2件ぐらいなので、
あー、はい、なるほどね、
で補助率は10分の10なんですよ、
うんうんうんうん、
10分の10、250万なので自治会が用意する資料とかもかなり多くなる資料なので、
な、はい、
負担もかけますし、
うん、はい、わかりました、ということでちょっといろいろとね、補助金交付金のお話ししていただきましたが、
はい、
元気づくり支援補助金、
はい、
カシオペ FM でも去年と読書発表会でね、
はい、
活用させていただいたりしましたが、
はい、
ちょっと、まあ、うちカシオペ FM もそうですし、
はい、
あとはそうですね、カーリング協会とかでも、
はいはい、
この地域の、元気づくり支援補助金、
はい、
活用させていただいてて、
はいはい、
でまあ、その使って、まあ、使わせていただいた側からするとですね、
はい、
やっぱりその、まあ、これ交付金、補助金ですから、
はい、
2年でしたっけ、
同じ事業ですと2年が、はいはい、限度になります、
まあ、その2年やってる間に、
はい、
まあ、その後自分たちの力だけで補助金なしでもやれるように、
はい、
まあ、各スポンサーだったり、
はい、
協力していただく 方とかね、はい、そういった方を増やしていくっていうのが大事なんだのかなと思うんですけど、
はい、そうですね、やはりそこが確保できないと次につながっていかないといいますか、それ以降の活動ができなくなってくるのかなとこちらも考えてまして、
はい
はい、やはりいい取り組みでしたら長く続けていっていただくことが地域のためにもなりますし、うん、その実施団体さん の, まず一つの事業として良い取り組みになると思うんですけれども、そこが続いていくためにはやはり協力者の確保もそうですし、もちろんお金が絡む部分などもあると思いますので、その事業のみで回せる方法というのも、なんとか模索していただきながらというものにはなります。
はい、そうなんですよね。結局その、お金の話もそうなんですけど、僕なんかが一番痛感するのはじゃあマンパワーというか、
そうですね、
やっぱり皆さんお仕事をしていたりとか、
はい、
日中他のことをやりながら、ね、この空いた時間でこういったイベントというか、なんかその取り組みに、ね、はい、するので、なかなかこう人間の確保が、
そうですね、
難しかったりするんですけど、なんでしょうね、こういうのって、なんかその人人脈をうまく続けてつなげていくコツというか、
はい、
なんかそういうのってどうしたらいいんでしょうねなかなかね、ちょっと大久保さんに聞くのもでもないんでしょうけど、なんだろうな、そっか、答えが出ないですね。
実際続いてないんですよね。
結構ね、そうなんですよ。やりたいんだけど、で息切れしちゃうんですよ、ね。
一番2つあると思ってまして、
はい、
1つは地域愛活動していただく。要は採算度外視といいますか、はい、謝礼金とかもいらないと、とにかくここの町のこの歴史がとか、例えばヨリアン石金田一さんとか、
はい
はい、が観音様三つ金田一にあるんですけど、そこを巡るツアーとか、はい、を企画されたりとかしてるんですけれども、はい、それについては収益とかの話ではなくて、あくまでも生まれ育った地域でこういう歴史がある観音様があって、これを後世までつないでいきたいっていうその思いがで行動していただいているので、
はい、
その思いで動いていただける、ボランティア精神っていう話じゃないですけど、が強い団体の活動がまず一つですね、
はい、
でもう一つが借金とかをちゃんと払える事業だと思います。
収益がしっかりできるってことですね。
結局その働きながら、田中さんもおっしゃいましたけど、働きながらこの事業とか他の事業とかもやっていて、そのなかなか借金をそこからさらにもらうって難しいとは思うんですけれども、
はい、
ただやっぱり時間を割いてその違うこととかもやったりしてる、もしくは協力者として依頼されるっていう時に、メリットというか、がないとどうしても動きが鈍くなっていく。
そうなんですよね、
はいはい、
まだそういう意味で言えば、その2年間最大2年間の期限の間に、
はい
はい、そういうこうバランスっていうんですかね。
そうですね、はい、
やっぱりこう僕なんかもやってて思うのは、あまりにもその取り組みとしてはものすごくいいんだけど、
はい、
そのやることの仕事量というか、
そうですね、
があまりにも極端にこう負担が大きいと、
はい、
やっぱり息切れしちゃうので、
はい、
その、できるだけ無理のない範囲の仕事量にしつつ、
ね、はい、
かつその収益化というか、
はい、
お手伝いいただいた方に多少謝礼が支払えるぐらいの何かバランスが取れるといいんですよね。
協力してる側も、はい、そこが、借金をもらいたいっていうことではもちろんないと思うんですけども、
はい、
ただ協力者側も例えば手出しがあって、しかもマンパワーも出してってなると、息切れしちゃうケースが、目立つのかなと。
そうですね、その辺のバランスを2年間どうやって、
そうですね、
作っていくか、それがうまくいくと商売になるのかもしれないですけどね
そこが難しいですよね。
そうですね、はい、でもその辺も含めていろいろと、でもせっかくねこうやっていろいろな補助金がとか交付金がありますので、
はい、
まさしくそうですよね。その市民共同で、町づくり、今後も元気な二戸市になるようなことが作れるといいですね。
はい、
はい。
なお本日ご説明した各制度につきましては、毎年3月頃に上坊寺地区、5月頃に二戸地区において説明会を開催しておりますので、はい、ぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。
はい、この辺については広報誌に載ったりとか、
はい、
まあ、カシオペ FM では二戸市からのお知らせで、ね、
はい、
お伝えさせていただいてますので、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、
では最後になりますが、二戸市では未来につながる持続的なまちづくりを目指して第3次二戸市市民共同推進計画を実施しています。市民共同によってより良いまちづくりを市民の皆さんと実現していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで、今日は二戸市まちづくり課大久保さんにお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。